英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパの友村上です。2022年5月23日配信をお聞きいただきましてありがとうございます。2016年10月に英語も喋れず仕事もゼロの状態で当時家族6人でオランダ移住してしまった私友村上がオランダはデルフトの、自宅駐車場からお送りしておりますということで、今回もお知らせさせてください。来る2022年6月5日日曜日、翌日は祝日なんですけども、日本人ミートアップボリューム3&第7回ロッテルダム在住日本人ピクニック、サブタイトル待ち合わせ開催いたします。場所はロッテルダムフルーセンパーク、詳細は Facebook のオランダサポートイベントページにて、ここ最近オランダ移住された方々を中心に、情報交換だったりとか、まあ、あの顔合わせというかね、まあ、あの移住したての時ってこう知人もね、あの親戚もあのオランダにはいませんから、あのそういったこう心細さをね抱えた人同士というか、まあ、それでこう僕の経験からもね、同じ釜の飯を食うというか、こう同期組というんですかね、そういった方々でこう肩を寄せ合いね、切磋琢磨しながらオランダ移住をねこう進めていくというか、オランダの生活に馴染んでいくみたいなね、そういった機会を作っていければなと思って発足したイベントであります。まあコロナウイルスの影響で約2年以上ね、あのこういうリアルイベントができなかったので、久々のリアルイベントになるんですけども、まあぜひぜひご興味ある方はお越しください。もうどしどしとね、行きます行きますというね声をいただいてますんで、当日ねどんなことになるのかは、蓋を開けてからのお楽しみということで、よろしくお願いいたします。まあどうでもいい話かもしれないんですけども、オランダに来てからね花粉症を発症してしまったみたいで、鼻がねぐじゅぐじゅなんですよね。あとなんかね綿毛みたいなのがねすごい舞ってる季節で、外に出るとね咳込んでしまうんですよ、ゴホー言って。まあくしゃみとか鼻水とかね涙とか言いますけど、まあ、やっぱちょっとね 鼻がずるずるね鼻水が出たり咳込むみたいなね、そういう症状があって、まあとうとうね僕には無縁やと思ってたんですけど、花粉症になってしまったと。花粉症といえばね鼻水を連想すると思うんですけどね、まあ、鼻水で言えば中学2年生の時のね担任の先生が職員室でねティッシュで鼻を噛んだんですけども、そのままそのティッシュをこう筒状に丸めて鼻の前でこう鼻につけながら、その棒状のティッシュにね鼻水をくるくると巻きつけていくっていうね、そういう手法をね披露して、まあその先生からしたらそれが普通のねティッシュの使い方やったんかしらけど、まあそこにいた僕とまあ友達がいたと思うんですけどね、汚なみたいなね、鼻水見せんなよみたいなね、そういう思い出があるんですけども、まあ今日のオープニングトークはねそんな超どうでもいい話しか思いつきませんでした。ということでそれでは行ってみましょう。英語できない手に職もないオランダ在住6姉妹パパのハニムコラジオ。この配信はオランダにお住まいの日本人同士の情報交換やつながりの場を創造する日本人ミートアップの提供でお送りいたします。はい、ということで、これまでですねオランダ移住に関するねいろんなエピソードをお話ししてきたんですけども、今回はですね、オランダ移住のメリットデメリットということでね、もうあくまで僕の個人的な、見解ではあるんですけども、まあ、メリットデメリットということは、まあ、物事には光と影がね必ず存在するという感じなんですけども、まあ、まずは、自分なりにね、オランダ移住したことでの、まあ、デメリットの方をね、先にお話したいと思うんですけども、まあ、やっぱりあくまでね今言いましたけどね、表裏一体ということでね、僕にはデメリットかもしれないですけど、別の方からするとそれはメリットだったりとかね、そういうこともあると思うんですけども、まあ、まずねこれはもう僕にとってのデメリット、まあ、デメリットっていう扱いになるかは分かんないですけども、まずオランダ語が難しいというね、これがありますね。まあやっぱりこう僕自身がね、英語できない言うてこう歌ってるわけで、もう日本語しか扱えない、まあ、日本語すら怪しいとこもあるんですけども、まあ、日本語だけで、オランダにやってきたということで、英語はままならんのに、さらにね、第3のオランダ語っていうのをね、それが中心の中で生活し始めて、で、やっぱりもう、本当最初の頃はね、全く オランダ語のおの字もわからんというか、もう何言ってるか全くわかんないと。だからもう宇宙人の会話の中にいるみたいなね、そんな感じやったんですね。まあ、それでもね、なんとかね、まあ、2年ほどね、オランダ語教室、あの学校みたいなのに通わせていただいて、なんとかね、今2歳児とか3歳児レベルぐらいにはなったかなというねぐらいなんですけど、まあようやくね、挨拶とかね、ちょっとした自己紹介とか、まあお店でちょっとなんかレジでやり取りするとかね、なんか注文するとかね、まあその程度はできるようにはなってるんですけども、まあでもね、あの不思議なもんで英語ができなさすぎるんで、逆に英語よりもオランダ語の方がちょっと安心するなぐらいには、あのなんとかなってるんですけど、それでもね、安心するだけでもうオランダ語でバーッと早口で喋られると全く何言ってるかわからんみたいな、まあちょっとね、知ってる単語が聞こえたかもぐらいで、こういうこと言ってんかなってね、予想するんですけどね。それでももう返しもね、オランダ語が浮かばんのでね、もう、イエスである、イヤーとかね、ネイとかね、そういうことばっかりね、ええ感じの文章をね、オランダ語で作るっていうのはまだまだね、できないんで、これはちょっといかんなと。なんとかね、今年いっぱいで永住権を取るためのね、市民化テストの、オランダ語レベルが、引き上げられてしまうっていうね、話もあって、なんとかね、今年あと半年ぐらいしかないんですけど、その間にね、そのテストにトライせなあかんなと、どっか勉強の時間を作らなあかんなとね、そういうふうにね、は思ってるんですけども、まあとにかくね、オランダ語がもう難しくて、そもそも生活してたら行政の書類とかね、公共施設のね、表示とか、まあなんか駅のアナウンスとかバスのアナウンスとかね、もう基本的にやっぱね、全部オランダ語なんですね。でお店の看板とかも基本的にね、オランダ語やし、だからこうね、アルファベットではあるものの全然馴染みがなかったり、単語もね、全然違ったりしてね、全然何屋さんかもわからんとか、税務署から届いたレターがね、全く解読できひんとかね、そういうことでやっぱね、日本語しか喋れない僕にとってはやっぱりオランダ語のね、メールだったりとかレターだったりとかもう全くね、もう読む気失せるんですよね。もう勉強してるような雰囲気になって、で、まあ、一応 Google 翻訳とかも書けるんですけどね、耳わからんなみたいな、もうとにかくオランダ語の長文がやってくるとね、げんなりしてしまうっていうね、もうそれは努力せよいう話なんですけどね、まあこれをデメリットと捉えてしまってはいけないんですけどね、まあそれは失礼な話なんですけども、やっぱりこうね、オランダ語っていうのはね、苦戦しますね。まあだから、子供たちはね、こっちの勝手でね、連れてきて、ほんで現地校を掘り込んでね、僕らはオランダ語そんなにやれへんくせに、子供らにはね、オランダ語頑張らんかいみたいなね、もうむちゃくちゃ矛盾してしまってるというかね、申し訳ないなっていう部分もあるんですけど、まあとにかくね、難しい言語なんですよね。だからね、オランダ人の旦那さんがいらっしゃるね、日本人女性の方もたくさんいて、やっぱり会話はオランダ語やったり、オランダ語を習得されてる方っていうのもね、たくさんいらっしゃって、まあ、そういった方はほんまリスペクトやなと、もう逆にそういう人たちにもう頼りまくりのね、オランダ生活っていうことで、もうちょっと自分でもね、自走できるようにせなあかんなというのはあるんですけど、やっぱりね、時間がかかるなっていうね、そういう感じなんですね。だからオランダ語っていうのはある種でね、最初のネックの部分というか、まあ、英語が喋れたらね、オランダ語を習得しなくても生きてはいけるっていうことで、そういった方もたくさんいらっしゃるんですけども、やっぱり僕としては英語もできないわけですから、もうせめてね、オランダ語を学ぶ姿勢とかはね、ちゃんとしとかなあかんなと思いながら、全然使わんのでね、一向に上達しないというね、今年残りね、半分ぐらいね、もうちょっと頑張ろうかなとは思ってる次第なんですけども、まあね、先ほども出ました、子どもの教育面っていうことでも、デメリットというか、そういうふうに感じることもあったりして、例えばね、オランダの教育はね、いいとされてますけど、過去の配信でもね、何度も言いましたけど、まあ、理科とか、社会とか、音楽とか図工とかね、そういった授業がね、なくはないんですけど、圧倒的にね、量が少ないんですよ。基本的にやっぱオランダでいう国語を中心に、まあレイケネンっていう算数ね、これも大事なんでやるんですけど、その他のまあ日本ではこうね、あった理科社会みたいなね、あと音楽図工の時間とかね、あと体育ですね、この辺がね圧倒的に少ないんですよ。まあもちろん学校単位ではね、時間割ももうちょっと違うんですけど、でも基本的にはね、そういったこうエクストラの部分はあまり力を入れていないというか、なんかそういう印象なんですね。まあ、そういったことを補うには各家庭でやってくださいみたいなね、そういうところもあって、もう音楽の授業とか多分ね週に1回しかなかったり、図工みたいなのもねほとんどないっていうのもあって、 て、まあ、それはね他の日本人の方から聞いてもやっぱ別の地域でも同じような感じらしいんですよね。でね、まあ、体育はねうちの娘たちが行ってる学校は、まあ、週2回ぐらいあるんですかね。でもねいわゆる日本みたいなこの、広い運動場っていうのが存在しないんで、近くの公園に行ったり近くの、ね、小学校までみんなで歩いてって、そこは体育館があるんでそこを借りたりとかね。だからこう何でしょうね、学校単位でねそういう施設が整ってなかったりするわけですね。あとはねプール、日本では当たり前にあるこのプールがねないんですよ。どこの小学校にもなくて、前も言いましたけどね、町にあるスイミング施設に、みんなで自転車で行ってそこでプールの時間っていうのがね年に何回かあるわけなんですけども、プールがないっていうのはね、まあ、寒い国ならではかなというのもあるんですけども、やっぱり日本ではこの大きいグラウンドでのね運動会やったりとかね、まあ、例えば水泳大会とかね、そういうねイベントが、まあ、運動好きの子からしたらね嬉しいかもしれないですけど、運動が苦手な子からしたらそれはそれで、メリットやったりするかもしれないんですけどね。でもやっぱこう僕とかはね割と運動好きやったんで、運動会がなかったりとかねプールがないっていうのはね残念やなってめっちゃ思うことがあるんですね。まあそれで言うたらね、あと音楽会ももちろんないですし、まあ、ただ昔ねうちの娘たちが行ってる学校で音楽会みたいなことはやったんですよ。まあスクールオーケストラみたいなねイベントを1日だけやって、なんかそれは前からねそういうのがあるよっていうのは聞いてたんですけど、一向にねなんか笛を持って帰ってきて練習するとか一曲なんか歌の練習をするとか全くねそういう素振りがなくて、あれどういうことかなと思ってたら、当日なんかねもうガラクタを渡されて、それをね初めて聞く音楽に合わせて叩いたりね振ったりとかでね音鳴らせみたいなね、そんな感じのなんか、いやそれ思ってた音楽会と全然ちゃうみたいなね、そんな感じのイベントはねあったんですけど、それもねなんか校長先生が変わったことでなくなってしまって、まあ音楽系のイベントね、まあコロナもありましたけど音楽系のイベントもね全然皆無なんですよね。でまあ今うちの長女グループ8ね、日本でいう小学校6年生にあたる長女が最後のね、卒業ミュージカルというのを制作してて、どんな感じかはねもう本当に初めて見るんで分かんないんですけど、それがね卒業式の代わりっていうね、まあ、だから卒業式とか入学式とかそういうなんか、式典みたいなものがねもう本当にないわけですよ。だからこれもねメリットデメリットっていうカテゴリーかどうか分かんないですけども、まあ、日本では言うたらねそういう式典でねピシッとすることでなんか節目がね、まあ、ちょっと分かりやすいかなと、スタートだとかねここで終わりだみたいなことが明確だったりするんですけど、そういったことがねオランダではこう分かりづらいというかね、まあ、そこに重きを置いてないみたいな、まあ、そもそもその、教育の成り立ちとかねそういうのが全然違うと思うんで一概には言えないですけども、いやまあねなんかやっぱりそれはないものねだりなんですけども、やっぱ日本のそういうね、イベントごとが好きやった僕からするとちょっとねデメリットに感じるなというね思うことがあったりするわけなんですね。ということで前半戦はここまでにして、僕がねベーシストとして参加していたメジャーデビューしたバンドジェムストーンの曲を紹介したいと思うんですけども、まあ、この曲はライブ向けのもうアップテンポなねストレートなナンバーなんですけども聴いていただきたいと思います。ジェムストーンで春。
無視してない、空にない欲を守って
ジェムストーンで春聞いていただきました。この配信はオランダにお住まいの日本人同士の情報交換やつながりの場を創造する日本人ミートアップの提供でお送りいたします。はい、というわけでオランダ移住のメリットデメリット、まあデメリット編という感じになってるんですけども、まあ僕なりのね、デメリットな部分をお話しさせていただいてるんですけども、まあ前半はちょっと教育面のデメリットと感じる部分をお話しさせていただいたんですけどね、あとはやっぱりとにかくね、オランダは家賃が高いっていうのがありますよね。まあちょっとね、あまりにも高騰しすぎてて政府がなんか動き出すみたいなね、そういったニュースを見たんですけども、どういうことが行われるのかなっていうのはあるんですけども、やっぱね、生活コストのね大半を家賃が占めてるんで、もう本当に僕らもね、移住して6年目になりますけど、もうほんまに単純にね、この高い家賃をかき集めてなんとか支払ってっていうのをね、もうただただね毎月繰り返してきた6年やったっていうね、そういう感じなんですね。もう本当にね、家賃が高いのはもうほんまにきついなっていうね、まあ、なかなか厳しいなっていうね。まあオランダはね、これはまあメリットの方になるんですけども、家がね資産価値が高いというか、日本みたいに新築からもう下がる一方みたいなことではなくて、アンティーク的にね、年数が経てば価値が上がったりね、そういうこともあったり、あとまあ時代にもよりますけど、購入した金額そのままとかね、さらに高く売れたりとかね、まあ今時代でね、昔買った人はね今2倍ぐらいの、ね、値段で売れたりっていうね、そういうこともあったりするんで、まあ基本的にね家はね売り買いがメインやったりするんですね。でだから賃貸は少ないっていうね、まあでも賃貸するんやったらこう家賃はどうしても高くなると。賃貸物件は少ないんで、まあ移住のね、最初の家探しっていうのがもうとにかくね厳しいわけですよ。もう高い家賃やのに不動産屋からしたらね、さらにね家賃の3倍ぐらいの収入を証明せえみたいなね、かなり無理難題がねあるわけですよ。平均的に家族で住む、家やったら家賃がね1500ユーロとか、今やったらもう1600、700っていうのが当たり前になってきてて、もうそれってね今の円安の状況から考えても毎月20万超えするわけですね。でさらにねそれの3倍以上の収入言ったら日本円で60万とかね、そんな収入もらえてる人っておるんかいなみたいなね、そんな感じで、だからかなりね無理があるわけですよね。相当ね裏技使うというかね、家賃をね1年間前払いさせてくださいとか、ね、いろんな方法を取りながらなんとかね賃貸にねこぎつけないといけない、もしくはねもうすごい何千万っていうね、もう一括で先に家を買っちゃうみたいなね、 そういう手もあったりして、そういったね強者もいらっしゃったりするんですけど、それでもね家を購入して、で売却もね非常に簡単なんですよ。簡単というか地域にもよりますけど、やっぱ家は売れやすいっていうね、まあ家は売買するものみたいなね。僕らもねまだ6年目でね、家の売買は全く経験したことがなくて、そもそもねこんなお金のない人に銀行が貸してくれるわけないわみたいなね、あと頭金も全然用意できひんしみたいなのもあるんですけど、そういうこともねいっぺんトライしてみる価値はあるのかなとね、自分がどれほどの銀行からねローンが組めるかみたいなのはいっぺんねダメ元でトライしてみてもいいかなとは思うんですけどね。ただまあ落ち込むだけかなと思ってね、まあ全然トライしてないんですけど、やっぱ周りのね同期の移住の方で家を購入される方もねたくさんいらっしゃって、こう指を加えていいなみたいな風に見てるんですけども、まあその辺はね家賃が高いっていうのはデメリットではあるんですけど、まあ家がね売買しやすいという意味ではメリットなのかなというのはありますね。あとまあこれはまあオランダ語は難しいっていうところのカテゴリーと同じになるかもしれないですけども、やっぱこう言語が違うっていう意味と、あと文化も違うっていう意味ではトラブル予測が難しいみたいなね。例えば僕やったら車を使った仕事をしてるんですけども、万が一こう事故とかね、まあ、予期せぬことで相手にぶつかってしまったとかね、ぶつけてしまったとか、まあ、逆にぶつかられてしまったとかね、そういう時にやっぱこう言語が、ね、通じひんということで、その場でこうどうしましょうか、警察呼びましょうかみたいなこともこうパッとねままならんわけですよね。そのワンテンポちょっと誰かをかまさないといけないとか、ちょっと待ってくれとかね、ほんでその経験も少ないから、まあ日本とかやったらね保険会社の緊急ダイヤルとかにかけてどうしたらいいですかってねやれそうなんですけど、やっぱそういうねなんかトラブルが起こった時にハードルが上がるというかね、そういうことがありますよね。その車の事故以外にもね、なんかこう人身的な事故、たまになんかその日本人の方が絡まれてしまったりとか、道でなんかイチャモンつけられたりとか、そういうこともね時々ねニュースとしてね上がってくるんですけど、そういった時はやっぱこうね何でしょうね、言語が違ったりアジア圏だったりとかね、そのホームじゃないっていうところでなかなかねこう思うように対応が進まなかったりね、思うようにならない悔しい思いをするみたいな、そういった話もねよく聞くんで、その辺はねある種のデメリットなのかなっていうのはありますね。あとはね僕らで言うとね、個人事業主としてオランダ移住して仕事をね最近はこうリモートでねインターネットを使った仕事でね、日本のクライアントをそのまま引き継ぎながら体だけオランダに来てしまうという方もたくさんいらっしゃるんですけども、やっぱりね円がね円安になったりとかでやっぱユーロを稼いだ方がいいっていうのもあって、オランダとかねヨーロッパでこうねビジネスをこう進めていった方がいいっていうねこともあって、いろいろトライはしたりとかね、僕なんかそういうねスキルがないもんで、もうゼロからユーロを稼がないとっていうところから始めたんですけど、やっぱこうそのビジネスがねうまくいく保証がない、まあそれはね日本でもどこでも同じことではあるんで、デメリットにはならないかもしれないですけども、やっぱりこう五里夢中というか、どうなるかわからん怖さみたいなね、ちょっとね不安定すぎるなというね、自分のホームである日本ではないっていう部分では非常に自己責任の部分が強かったりとかね、失敗してもものすごい大きかったり、まあこれも時々ありますけど、前も言ったかもしれないですけどね、ラーメン屋さんとかがね、まあ手探りでオープンして、ほんならなんか知らんけどね消防法に引っかかってしまって、自分らでもねちゃんとしてたつもりやったけど、やっぱオランダのルールとはちょっと違ったとかね、そういうことがあって細かいところまで気づけなかったとかで、半年間ね営業停止を食らってね大変なことになったとかね、そういう話もあったりするんで、やっぱその辺のねリスクっていうのはデメリットの部分になってくるのかなと思うわけなんですね。あとはね、まあこれももうデメリットとして捉えるのかメリットとして捉えるのかっていうのはありますけど、まあ日本のサービスがまだまだ少ないっていうねことで、まあ分かりやすいところで言うと、もう日本食とかね、まあ日本食ね今ねもう本当にあらゆるものが手に入るようになって、もちろん日本ほどには全くね届きませんけど、それでもねお米もね美味しいものが手に入るし、まあちょっとね価格は上がってしまいますけど、こだわらなければ日本食はねこと欠かないかなっていうのがねあるんですけども、それでもやっぱりこうね回転寿司ね、いわゆるスシローとかくら寿司みたいなねパッといけるね安くてリーズナブルな大衆的なねファミリーレストラン的なねところはねやっぱ全然ないんですね。デニーズとかロイヤルホストとかねガストとかね、そういうのはないんですよね。 まあ逆に中国人経営のね食べ放題の寿司レストランとかね、そういうのがそれに値するのはあるんですけど、やっぱこう日本のそういう和洋折衷何でも食べれますとか言ってね、で安価でね、まあ子供も行けてね、ドリンクバーがついてるみたいな、そういうのってねやっぱなかなかないんですね。だからまだまだ少ないっていうかね、そういう意味ではこう日本に一時帰国した時とかはそういうのを堪能するっていうね、そういうメリットもあるんですけど、まだまだねこの、日本のサービスが少ないっていうね、これはまあデメリットというかね、その事実というか、まあ、逆に言うとそういう意味ではこうまだまだねブルーオーシャンですよと、ビジネス的にはねやったらうまくいくかもしれないっていうね、非常にチャンスという意味ではメリットだったりもするかもしれないですけども、だからあと牛丼屋もねないし、まあ、カレー屋さんは最近ね出てきたりはしてますけど、それでも数えるぐらいですしね。あとはまあ服やったらユニクロさんがね進出してきたけど、結局現地人向けやったりしてサイズが大きかったりね、あんまり種類がなかったりとかで、やっぱ日本のああいうね種類がたくさんあってとかね、サイズもね日本人向けとか、そういうことはやっぱなかなか期待できなかったりとか、あとはあれですね、100均とかもね、アムステルフェンにピカピカジャパンっていう、まあ、3コインショップみたいな、3ユーロショップみたいなのはあるんですけども、僕も1回しかまだ行ったことないんですけど、かなりね、かゆいところに手が届く商品ではあるんですけど、やっぱりね、まだまだね、品揃えとしては、日本にはもう到底かなわないんで、それこそ今ね、補習校で、習字体験というか、書道係みたいなのになったんですけども、書道をね、体験させたいという人がたくさんいて、ただこう、道具がね、やっぱ限られてるんで、人数制限をしなくちゃいけないと。だからちょっとねすずりとかね筆とかをこうね、もっと増やそうってなるんですけど、すずりねオランダで手に入らへんやないかみたいな、日本やったらね100均でね買えてしまうみたいなね、だからすぐね増やせそうなんですけど、あれ100均をね誰かに頼んで重いのを持ってきてもらわなあかんのかみたいな、それも関税とかかけられたらどうしようとかね迷惑かかるし、その人もね自分のねもの運びたいのに、そんなねすずりちょっとごめんなさい20個ぐらい買ってきてもらっていいですかってなかなか言われへんしね、っていう意味ではねやっぱこうかゆいところに手が届く日本のこの商品っていうのはまだまだね手に入らんものもやっぱり多いんで、その日本から来るとねもう非常に物足りない、あれもないこれもないみたいな、ね、風になっちゃうというのはデメリットやったりとか、まあ、コンビニとかもねそういうのもやっぱないですしね、トイレも有料やったりして、日本みたいにねコンビニでトイレが無料で借りれるとかね、もうコンビニなんてもう天国ですね、あれもう飲み物だけでどんだけ種類あんねんいうぐらい、日本はねみんなもう久々に日本の空港にね降り立ったらコンビニがもう眩しすぎてね、もうワクワクが止まらんみたいなね、これは僕もそうなんですけど、おにぎりもどんだけ種類あってうまいねみたいな、安いしね、ペットボトルも全部飲みたいなみたいな、で最終的にお茶を選ぶみたいな風になるらしいんですけど、そういう意味ではオランダはまだまだねこう選択肢が少ないという意味ではデメリットにはなるのかなというね。あとねこれはもうね超個人的なことになるんですけども、僕ら夫婦は無類のお笑い好きで、日本にいる時はねもうお笑い番組はもう欠かさず見てて、もうねかなりコアなね芸人さんとかも、ね、よく知ってて、毎年年末に行われるね漫才日本一を決めるね M1 グランプリとか、あとキングオブコントとかね、ピン芸人のね R1 とか、そういったね賞レースとかはねもう欠かさずねリアルタイムでもうテレビの前でねしっかりとね時間を取ってリアルタイムで見るぐらいのねそれぐらいのお笑い好きで、もうオランダ移住するにあたってそういったこのお笑い番組がねあんまり見れなくなるっていうことはもうほんまにねこう移住をどうしようかなって最後の最後までねこう天秤にかけたぐらい重要な出来事で、お笑い番組を気軽に見れないっていうのはね僕らにとってはね最大のデメリットではあったなっていうね、まあ今となってはもうね移住してしまってねお笑い番組も見れないのが当たり前になってるんですけど、やっぱねどっかでね M1 グランプリをねリアルタイムで見たいなとか、予選からちゃんと見たいなとかね、なんかキングオブコントもねしっかり見たいなとか、こうねその時間に放送している今やったらねテレビーバーとかねそういった便利なシステムもあるんで、見逃し再生というかね見逃し配信みたいなのがあったりするんですけど、そうじゃなくてもうやっぱりその日本のねその夕方の6時半からね M1 の決勝戦がスタートするみたいな、その時間にしっかりとねこうテレビの前でかじりついてみたいみたいなね、そういう欲求がねすごく高いんですけど、もう6年目にもなるんですけどね、それがねしっかりできないっていうのがねもう今でもね もう非常に残念であるっていうね、まあ超個人的なことではありますけど、それぐらいちょっとねお笑いに対してはね熱い思いがあるんですね。これはねもう最大のもうオランダ移住のデメリットかもしれません。まあもう冒頭にも言いましたけど、こういったことは結局表裏一体で、デメリットはねあのメリットでもあるっていうことでね、まあ今回はねデメリットに特化して、言ったんですけど、メリットの部分はねあのさらにたくさんありますんで、それはちょっとね来週やろうと思いますんで、今回はこんな感じで、まとめたいと思います。ということで今回のハニモコラジオはこの辺で、また次回さよなら、バイバイ。この配信はオランダにお住まいの日本人同士の情報交換やつながりの場を創造する日本人ミートアップの提供でお送りいたしました。